時間過得非常的快。
時間が経つのがとても早いものであります。
記得在2年半前、我曾经跟教会的弟兄姊妹一起在夏令会里面一起度过了几天非常非常值得留念的日子。
その2年半前にこの教会の兄弟姉妹たちと一緒に夏のキャンプでとても記念すべき時を数日間過ごさせていただきました。
尤其今天杨和明长老站在我旁边。
今日また楊長老が私の隣に立っているんですけれども、
因为那次在夏令会的时候，当我在台上很孤单的时候，我发现总有一个人陪着我。
その中央会夏のキャンプの時に私が壇上に立ってとても一人ぼっちだと思った時に横に誰かが立ってくれたんです。
有的时候站在旁边陪你的人让你觉得很不自在。
時には横に誰か立っていて居心地が悪い時もありますけれども、
尤其一个比我高很多的人站在我旁边。
特に自分より身長の高い人が横にいるとなおさらです。
但是有的时候我们实在看见站在旁边的人给我很大的鼓励。
また時には横にいる人が自分を励ましてくれることもあります。
2年半前那个时候我75岁。
2年半前に私は75歳でした。
现在时间过得很快，2年过去现在77了。
2年が過ぎ去って今は77歳です。
我特别谢谢刚才诗班带给我们的诗歌。
先ほど聖歌隊の賛美をした歌にとても心から感謝しております。
这个世界有许多的苦难。
この世には多くの苦しみがあります。
但是耶稣给我们平安。
しかしイエス様が平安を与えてくださいます。
而且那个平安是源源不断的涌流。
そしてこの平安は平安というのが絶えずやってくるものであります。
他们在唱的时候我就在想。
その歌を聴きながら私がこう思いました。
这个诗歌是对在我们中间还没有信主的慕道的朋友呢，还是对每一个弟兄姊妹？
この歌の歌詞というのがまだイエス様を信じていないいわゆる求道者の皆様のためなのか、それとも兄弟姉妹たちのためのものでしょうか？
我们第一个反应就是说，哎呀，这首诗歌太好了，我今天带了一个慕道的朋友来，他们需要主耶稣基督里面的平安。
私たちがその歌を聴いたらまず思うのが、よかった、この歌は素晴らしい、今日は求道者を連れてきたから、その人が神様の平安が、必要なんだと。
但是难道对我们已经是信耶稣的人，这个诗歌不也是对我们的一个鼓励和安慰吗？
このイエス様を信じている私たちにとってもこの歌は慰めと励ましではありませんか？
我们知道这个世界上面的苦难，
この世の中には苦しみがあります。
不只是今天很多非基督徒所面对的。
このクリスチャンじゃない人がその苦難に直面するだけではなく、
我们若是非常诚实的对着我们的信仰，
もし私たちが自分の信仰に正直に立ち向かうならば、
不要说过去两年、
過去の2年間と言わずに、
单单过去一个礼拜、
過去の1週間においても、
我们不是也经历过许多的人生的酸甜苦辣吗？
私たちはこの人生の中のいろんな辛さを経験したのではありませんか？
所以虽然他们背着我唱这首诗歌，是向你们唱，我坐在后面。
この聖歌隊が私に背を向けて皆さんに向かって歌っていたけれども、
但是我觉得他们所唱的给我有很大的鼓励和安慰。
けどその歌の中に私が大きな慰めと、その励ましを受け取ることができました。
就让我想到过去这几年的时间，有两句话对我有很大很大的帮助。
この過去の数年間に私のためにとても役に立った言葉がいくつかがあります。
我发现我们常常向着神埋怨我们人生的风浪有多大。
私たちはいつも神様に対してつぶやいているんです。私の人生の波風がどんなに強いのかと。
我在说这句话不是非基督徒所专利的。
この言葉が神様を信じない人がよく言う言葉ではなく、
我们这些基督徒我们也常常有这样的一个感受。
クリスチャンである私たちもそう感じることがあります。
我们不只是面对风浪，我们有的时候向着神埋怨为什么风浪那么大。
私たちが波風に立ち向かうだけではなく、神様に対してなんで波風がそんなに強いのかと神様につぶやいているんです。
所以我们常常会向着上帝埋怨风浪有多大。
私たちは時には神様に対して波風の大きさについて文句を言っています。
第二句话是什么呢？
2番目の言葉は何でしょうか？
我们不应该向神埋怨，我们应该转过来向风浪宣告我们的神有多大。
私たちは神様に対して文句を言うのではなく、むしろ振り向いてこの波風に対して神様の偉大さを宣告すべきだと。
所以非常谢谢诗班再次让我想到这两句话。
本当に聖歌隊の今日の賛美を通して私がこの二つの言葉を思い出しまして、本当に心から感謝
申し上げます。我们不要再埋怨。不要再向神埋怨我们人生的风浪有多大。
神様に向かって自分の人生の波風の大きさについてつぶやいてはいけません。
我们要向风浪宣告我们的神有多大。
波風に対して神様の偉大さを宣告すべきであります。
当我们常常操练想到这两句话的时候。
私たちがよくこの二つの言葉を思い出すならば。
我们再一次来唱。How great thou art！ 你真伟大，感觉就不一样。
そしてもう一回そのあなたが神様が偉大になるという歌を賛美すると心の中の気持ちも変わるでしょう。
谢谢我们的弟兄带我们读了刚才三段的经文。
司会者より三箇所の聖書を読ませていただきました。
都在新约圣经里面三句的俗语。
このみんなその新約聖書の中の三つのことわざについて書かれていました。
有许多人做基督徒做了很多年。
多くの人は長年神様を信じているけれども。
常常忽略了没有注意到圣经里面这三句俗语。
けれども聖書の中の三つのことわざを見落としてしまうことがあります。
我们中国人常常也喜欢也习惯很多的俗语。
中国人は習慣的にいろんなことわざを使います。
我在香港住了有五六年的时间。
私は香港で五六年間、生活しましたけども。
我发现这些香港人真是会用俗语。
香港の人はことわざを使うのはとても好きだということが分かりました。
我学了一句话，他们说“独眼龙抬黑，一目了然”呢，“独眼龙看戏，一目了然”。你看这就多好。
なんか独眼流、そう片目の人が芝居見ると。見ると一目瞭然だと言います。
我们中国人有很多这样的俗语。
中国語にもいろんなことわざがあります。
有些成语我们也很熟，比如说“忘恩负义”这四个字。
恩知らずというようなことわざを皆さんよく知っていると思いますけれども。
我不晓得弟兄姊妹有没有注意到中国人的这四个字，有两个字是跟基督教有直接密切而且很重要的两个字。
中国語にはよくよ4文字熟語を使いますけれども、中の2つの文字が神様と直接な関係があります。
一個恩、一個義。
一つは恩、一つは義。
在過去二十幾年的時間里、
過去の20年間の間に、
神让我跟师母学习做跨文化的宣教。
私と家内がこのクロスカルチャーの宣教について触れるチャンスがありました。
在差会的工作、宣教的工作里面、我常常想到一句中国的俗语。
この宣教士の派遣については、私はあることわざをよく思い出します。
我相信我的中文这个讲道绝对难不倒他啊。
少々。
巧妇难为无米之炊。
その賢い嫁も米がなければご飯が炊けません。
在这句话里面有三样东西是我在过去二十几年在宣教的施工上和很深很深影响我的。
その中の三つの要素があって私の宣教の、その経験の中においてはとても私に対して大きな影響を及ぼしました。
一个字就是炊这个字。
一つは炊く。
你一个机构、一个教会一定要有催、要有产品。
一つの、機関であっても、組織であっても、教会であっても、何かを炊かなければいけません。何か生産物がなければなりません。
神设立我们这个教会在这里、到底我们成向着神拿出来的成品是什么？
この神様はここに教会を建ててくださったけども、教会、神様に対して私たちはどういう生産物を出しているんでしょうか？
向着世人我们所拿出来的对他们的影响。那个 impact 到底是什么？
この世の人に対して私たちが出したものは何でしょうか？彼らに対してどういうインパクトを与えているんでしょうか？
所以炊是很重要的。
炊くということはとても大切です。
但是你没有米，怎么能够有炊呢？
けど米がなければ炊くことができません。
那么在我五十几年侍奉主的学习的里面，
私は50年が神様に仕えてきて学んできたけれども、
我如果要有炊的话。
もし炊くことがあれば、
我需要米。
米が必要であります。
那个米是什么呢？
米とは何でしょうか？
就是众圣徒的祷告。
すなわち皆さんクリスチャンたちのお祈りであります。
我们知道属灵的侍奉是一个属灵的征战。
この霊的な奉仕というのが霊的な戦いでもあります。
如果我们没有祷告的支持，我们不可能有容神益人的产品。
もし祈りの支えがなければ、神様に栄光し、人に益を与えるような生産物が出てきません。
所以你看中国人的成语跟我们的属灵的侍奉有密切的关系的。
中国語のことわざでも私たちの霊的な奉仕と深い関わりがあります。
那个米就是祷告。
米とは祈りです。
那个米也是金钱。
この米がお金でもあります。
你没有金钱的奉献。
お金の献金がなければ。
我们不可能有一些金钱带出来可以提供给这个世界的产品。
お金によってこの世に提供する生産物が出てきません。
但是最重要的不是炊，最重要的不是米。
けど一番大切なのは炊くことでもなく米でもありません。
最重要的是巧妇。
最一番大切なのは賢い嫁であります。
工人永远比工作来的重要。
働き人がいつでも働きより大切であります。
人永远比我们在教会的事工来的更重要。
人がどんな時でも教会の奉仕よりも大切であります。
刚才我们读了三句的俗语。
先ほど3つのことわざについて学んできました。
而这三句的俗语里面、
この3つのことわざの中においては
跟属灵的建造有关系。
これ霊的に立て上げることに関係があります。
第一个就是刚才读的彼得后书二章二十二节。
最初に読んだのがペテロの手紙の第2の2章の22節であります。
有很多的二。
2がいっぱいあります。
Second Peter 彼得二书二章二十二节全是二。
ペテロの手紙の第2の第2章の22節全部2であります。
所以很好记。
覚えやすいんです。
但是这个内容很不理想。
けど内容がちょっと分かりにくいんです。
因为 这句话、听起来有一点恶心。
ちょっとキモい感じがする言葉があります。
狗吐出来的，他又回去吃了。
犬が自分で吐いたものに戻るって食べるんです。
猪洗干净了，看到泥，他又到里面去滚。
豚が体をきれいに洗ってもまた泥を見たらまた中で転ぶんです。
到底这句话是什么意思？
一体どういう意味でしょうか？
到底彼得后书的整个的这本书的背景是什么？
このペテロの第二の手紙の書かれた背景は一体何でしょうか？
他这里说狗所吐的，他转过来又吃；猪洗净了，他又回到泥里去滚。请注意下面一句话，这话在他们身上正合适。
犬は自分の吐いたものに戻る、また豚は身を洗ってまた泥の中で転がる。それ彼らに起こったことはこの言葉技の通りです。
他们是谁？
この彼らとは誰でしょうか？
因为彼得在写彼得后书的时候。
ペテロがこのペテロの第二の手紙をしたためた時にこのことわざを使いました。それは指すものがあるからです。一部の人を指してこう言っています。
这里说他们
彼ら。
那他们是谁呢？
彼らとは誰でしょうか？
我们就不能不在整本这个彼得后书的背景，我们去了解他。
そうするとペテロの第二の手紙の背景から理解していかなければなりません。
我们读圣经一个最大的危险是什么？
聖書を読む時には一つの危機があります。
常常我们在读圣经的时候，落在那个忽略了他的整个圣经的上下文。
この私たちが聖書の前後の文章を見落としてしまうことがあります。
常常主提醒我的，在读经、在解经、在讲经的时候，不可以断章取义。
この、その神様の啓示が私に与えられて、この聖教するときでも聖書を読むときでも、こう断片的に聖書を、解き明かしてはいけないということが教えられました。彼らとは誰のことでしょうか？
我们就看到第二章第一节。
そして二章の一節を
一开始的时候，彼得怎么告诉我们？
一番最初にペテロは何と言ってるんでしょうか？
第一节告诉我们说，
二章の一節では。
从前在百姓中有假先知起来，
しかしイスラエルの中に偽預言者も出ました。
将来在你们中间也必有假师父，
同じようにあなた方の中でにも偽教師が現れるようになります。
这里指到两种人，
二種類の人がいます。
一个叫做先知，一个叫师父。
一つは預言者、一つは教師であります。
在先知和师父的面前加了一个形容词，
けれどもこの預言者と教師の前に形容詞が置かれました。
就是真假的假，
すなわち偽、本物か偽物の偽です。
其实真这个字在约翰福音是一个很重要的一个字。
本物っていうのがヨハネ福音書の中ではとても大切な言葉です。
在整本的约翰福音里面，
全部のヨハネ福音書の中では、
真字出现有九十几次之多。
まことという言葉九十九回書かれていました。
有很多地方是提到真理的真。
我真理、まことの真理のことについて書かれている ところは多いです。
但是有很多地方它有特别的形容词的意义，比如说真葡萄树、真以色列人等等。
けれどもその他には誠のブドウの木、誠のイスラエル人というふうに使われています。
在这个地方，彼得提醒我们真假的问题。
このここでペテロが本物か偽物かっていう問題について触れました。
有彼得后书。因为有一个彼得前书，
このペテロの第二の手紙あるというのは、すなわち第一の手紙があります。
那么为什么写了彼得前书，还要再写彼得后书呢？
どうしてペテロの第一の手紙を書いた後にまた第二の手紙を書くんでしょうか？
因为彼得在写彼得前书的时候，
ペテロがペテロの第一の手紙をしたためた時には、
他的重点在哪里呢？
その中心はどこにあるんで
しょうか？因为那个时候基督教已经开始受到一些逼迫，
その時キリスト教がすでに迫害を受け始めたんです。
当时的基督徒分散在不同的地方。
その当時クリスチャンたちが各地に散らばっていました。
ローマ帝国的政府。
けどローマ帝国の政府が。
就用各式样的方法来逼迫这些基督徒。
あらゆる方法を持ってクリスチャンたちを迫害したんです。
到了彼得前书后面的时候，彼得讲了一件事情。
ペテロの第一の手紙の後半になるとペテロがあることを言いました。
他说魔鬼来逼迫神的教会。
悪魔が神の教会を迫害します。
他用一个很生动的一个比喻来比喻魔鬼。
とても生き生きとしたその形容詞を使ってこの悪魔を形容したんです。
他说魔鬼好像吼叫的狮子。
悪魔が吠えたける獅子のように。
吼叫的狮子可不可怕？
吠えたける獅子は怖いんでしょうか？
可怕。
怖いんです。
但是呢，吼叫的狮子比不吼叫的狮子要好一点。
けど吠えたける獅子が吠えない獅子よりは少しはマシだと思います。
因为狮子如果不吼叫的话，它来咬你，你根本躲都没有办法躲的。
獅子を吠えなければ噛みつきに来たら私たちが逃げることさえできません。
狮子一吼叫，我们就跑了嘛。
獅子が吠えるならば私たちが逃げればいいんです。
狮子一吼叫，我们就把门关起来了。
獅子が吠えるならば扉を閉じればいいんです。
他只能够在外面给我们压力。
そして外でいろんなプレッシャーをかけることがあっても。
但是2000年的教会历史告诉我们。
けど2000年の教会の歴史から私たちが得たことは。
魔鬼这一招不灵。
悪魔はその手口はもう効かないんです。
刚才诗班不是唱吗？
先ほど聖歌隊が歌ったんでしょう。
这世界有苦难。
この世に苦難があります。
很多时候我们发现基督徒遇到许多这样的苦难。
多くの国はクリスチャンたちがいろんな苦難に出会います。
但是苦难。使一个基督徒越经历越刚强。
この苦しみというのはクリスチャンたちが経験すればするほど強くなるものです。
教会魔鬼从外面的逼迫越逼迫越兴旺。
教会に対して悪魔が外から迫害すればするほど教会がますます栄えるんです。
我们今天在全世界看到许多集权的国家。
この中今世界の中ではその独裁政権がたくさんあります。
当他们给教会带来压力的时候。
彼らがその教会を迫害するときに。
我们发现教会反而兴旺的不得了。
むしろ教会が栄えることがわかります。
魔鬼知道这一招。可以用，但是不能够用得太好。
悪魔がその手口を使うことができるけどもうまくいかないことも分かっています。
所以他就不在外面来压了。
ですからその悪魔は外から迫害するのではなく、
他进到里面来分化。
中に入って分裂を起こします。
所以彼得前书是讲怎么样对付外面的压力。
ペテロの第一の手紙は外から来る圧力に対してどう対応するかを教えています。
彼得后书是提醒我们。
ペテロの第二の手紙は、
很多时候在里面有许多魔鬼渗透的工作。
この教会の中にも悪魔が浸透してきているということを教えてくださっています。
所以哥林多后书告诉我们，
コリントの第二の手紙に書いていること
は、他说魔鬼好像什么呢？
悪魔は何と例えられているんでしょうか？
哇，很可怕，光明的天使。
あの光の天使のようです。
当我们看到这个狮子要来的时候，
もし獅子が来るのを見た時に、
当我们一起在抵抗这个狮子的时候，
私たちがその獅子と戦う時に、
把门紧紧的推住的时候，
この扉を一生懸命押さえている時に、
突然发现在我旁边，
なんと横に、
原来是一个光明的天使，你懂我的意思吗？
光の天使がいる。皆さん言ってる意味わかりますか？
所以今天魔鬼的工作。
今日悪魔の働きというのは、
如果我们不谨慎不小心、
もし私たちが気をつけなければ、
是防不胜防的。
防ぎようもありません。
吼啸的狮子，我们可以防。
吠えたける獅子を防ぐ方法があります。
光明的天使，我们很难防它。
光の天使を防ぐ方法がなかなか難しいんです。
所以彼得在这里提醒教会。
ペテロは教会に。
他说狗吐出来的反去吃。
犬が自分の吐いたものに戻ります。
什么意思呢？
どういう意味でしょうか？
1977年我们全家搬到美国。
1977年私一家がアメリカに引っ越しました。
我老大现在已经52岁了，那个时候他才11岁。
52歳の長男はその時11歳でした。
哇，他们一到美国就马上学英文。
アメリカに行ったらすぐ英語を勉強しました。
第一个我印象很深，以后不叫我爸爸，叫 daddy。
一番最初に私のお父さんじゃなくて daddy っていうふうに呼ぶようになりました。
然后下面学的是什么呢？
次に覚えた言葉は何でしょうか？
回来，这个妈妈给他吃一些东西。
お母さんがその帰ってきたお母さんの食事を与えると。
跟李师母说，哎呀 ，yucky， 有没有？
そして、私の家内に yucky って言って。
哇，当这个哥哥说 yucky 的时候，那弟弟最喜欢吃。他说 yummy。
そのお兄さんがヤッキーという気持ち悪いと言ったときに、一番大好きな食べ物大好きな弟がヤミ、おいしいと言います。
おいしいです。おいしい。那么我们在这里看见这个狗吐出来又去吃，我们看着说ヤッキー。
犬が吐いたものに戻る食べるのは私たちがヤッキー、キモいと思うけれども。
但是可能对那个狗来讲，他觉得很 yummy。
でも犬にとっては yummy、うまいと、おいしいと思うかもしれません。
我说可能，因为我不是狗。
そういう可能性あると言ってるだけで、私は犬ではありません。
他会觉得很 yummy， 因为他是狗。
yummy、おいしいと思うのはその犬だからです。
我们说这样很 yucky， 因为我不是狗。
私は yucky、そのキモいと言ってるのは私は犬じゃないからです。
弟兄姊妹，你知道我在讲什么？
言ってること分かりますか？
这是个生命的问题。
これ命の問題であります。
生命不一样，整个信仰价值各方面都不一样。
命が違えば、その信仰も価値観も全部違ってきます。
那个猪也是一样。
豚もそうなんです。
我们只有说看到人去溜狗的，没有人看到溜猪的。
私たちは人が犬を散歩に連れて行くのをよく見かけますけど、豚を散歩に連れて行くのはあんまり見かけません。
他们说在德州哈，曾经有人就是家里面养一个不大，养了一个猪，然后那个猪呢，哎呀，他就把它当宠物来看。
ある人がそのテキサスでは豚をペットにしている人がいたそうです。
哎呀，一个猪很可爱，把它洗得干干净净。
この豚をきれいに洗って、
喷一点香水，
香水をつけて。
跟他弄一个蝴蝶结，
リボンをつけて，
把他绑在他的脖子上，
首にそのリボンをつけて，
就带了他的ブタ，就跑到那个外面去给大家看，他有一个宠物去溜猪。
ブタを外に連れてみんなに見せびらかして、ブタの散歩に来ました。
但是猪它永远不会了解主人的心意。
けども豚がいつまで経っても飼い主の気持ちがわかりません。
可能他很感激。
感謝してるかもしれません。
当他看到那里有一团烂泥的时候，
けどそこに泥沼を見かけたときに，
他就到泥里去滚。
そしてそこで転がるんです。
我们说，我那个主人一定非常伤心。
飼い主はきっととても悲しかったと思います。
猪有猪的生命。
け、豚には豚の命があります。
所以这个地方告诉我们说，第一句俗语是提醒我们。生命的建造，生命的根基。
この最初のこのことわざの中においては、私たち命の、の元い命をどうやって築き上げるかについて書かれていました。
所以在第一节讲到假师傅、假先知。
ですから二章の一節には偽預言者、偽教師について話しています。
其实，在马太福音第七章。
マタイの福音書の七章。
主耶稣基督的登山宝训。最后做结论的时候，
イエス・キリストの三条の教えの最後の締めくくるときに、
主耶稣说：“你们要预防，要小心假先知。”
イエス様が偽預言者に気をつけなさいと言い始めました。
是披着羊皮的狼，
羊の皮をかぶった狼であります。
所以求主恩待我们。
どうか神様が私たちを恵ませてくださいました。
当我今天要准备这一篇信息的时候，
今日のメッセージを準備している間に、
我很怕一件事情。
私は一つのことを恐れていました。
我怕大家听了这样一个第一个俗语的时候，
皆さん最初のことわざを聞いた後に、
非常兴奋。
とても興奮します。
感谢主，李牧师今天给我们一个挑战。
今日李先生がチャレンジしてくださって主に感謝します。
因为神的话是一面镜子。
神様の言葉は鏡のようなものです。
请大家记得，这个镜子是照你的，不是照妖精来用的。
けどもこの鏡というのは自分自身を映し出すものであって、化け物を映し出すものではないんです。
今天很多时候我们很容易用主的话来批评别人。攻击别人，论断别人。
多くの場合、私たちクリスチャンたちが御言葉を持って人を批判したり、人を論じたり、人を判断したりします。
让我们记得，我们要反求诸己。每一次我们看到神的话，先求主接着他的话来照亮我们现在真正的光景是如何。
どうか私たちが御言葉を読むたびに、いつも自分自身、御言葉を通して自分自身の今の状況を確認することができるようにしてください。
生命是非常重要。
命がとても大切であります。
我们今天不是要大家进入一种宗教。
今日は皆様に宗教に入りなさいとは言っていません。
生命、一个新生活的一种生命的一个很重要的一种信仰。
これはすなわち命、その新しい生活に関わるとても大切な信仰であります。
第二句俗语。
二番目のことわざですが。
刚才我们已经读过了，在路加福音。
ルカの福音書ですけれども、
在路加福音这里，特别是主耶稣，他在外面侍奉了以后，回到他的老家，回到他的家乡。
イエス様が外で巡回して、そして奉仕を終わった後に自分のふるさとに帰りました。
在这里，我们一起再来看一下二十三节。
四章の二十三節をもう一度、見てください。
耶稣对他们说：“你们必引这俗语向我说，医生，你医治自己吧。”我们听见你在加伯农所行的事，也当行在自己的家乡里。
イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いてカペルナムで行われたと聞いたことをあなた方の郷里のことでも郷里でもしてくれと言うでしょう。
刚才提到生命。
先ほど命について話しました。
这个地方讲到生活。
ここでは生活です。
生命是里面。
命は内にあるもの。
生活是外露的。
生活は外に表現されたもの、生きるものであります。
医生，你医治自己吧。这是主耶稣看见他的家乡的人带着一个怀疑的眼光看他的时候，他提出来的一句话。
この医者を自分を治せというのは、イエス様が自分の郷里の人を見て、ふるさとを見て、自分に対して疑いの目を見ているときに話された言葉です。
当然这句话对主耶稣来讲是没有问题的。
もちろんこの方はイエス様にとっては何の問題もありません。
但是对我们来讲是非常非常重要的一个提醒。
けど私たちにとってはとてもとても大切な教えであります。
弟兄姊妹，主耶稣出来传道。
兄弟姉妹たち、イエス様が伝道を始めた時、
第一次被人公開問的問題是什麼呢？
公の場において一番最初に人に聞かれた質問は何でしょうか？
在約翰福音第一章。
それヨハネ福音書の一章であります。
那个时候有两个门徒本来是跟着施洗约翰。
その時には二人の弟子がいて、もともとバプテスマのヨハネの弟子でしたけれども。
后来施洗约翰看到耶稣来了。
それ後ほどそのバプテスマのヨハネがイエス様が来たのを見て。
就宣告说：“看了，这是神的羔羊。”
そして見よ、神の子羊。
除去世人罪孽，
人の罪を取り去るものです。
哇，这两个门徒跟施洗约翰跟了一段时间。
この二人弟子がしばらくの間バプテスマのヨハネについていたんですけど。
原来你的功力还不够，另外一个功力比你更高的。
なんと自分先生よりもさらに強いものが現れました。
他们就不跟这个施洗约翰，就跟了耶稣了。
彼らはそのバプテスマのヨハネよりもイエス様についてきました。
感谢主，施洗约翰也没有不高兴。
主に感謝することにバプテスマヨハネは。
后来说了一句话：“他必兴旺，我必衰微。”
ヨハネが言いました。その方は栄えて、私は衰れます。
在英文说 ：“He must increase, I must decrease。”他要增加，我要减少。
英語で言うと、その人を増し加えて、私がすり減るという意味であります。
所以这两个人就跟着耶稣。
二人の弟子がイエス様についてきました。
那么耶稣回过头来看到这两个人跟着他。
イエス様を振り返って、二人が自分についてくるのを来たのを見ました。
就问了一个很重要的问题。
とても大切な質問をされました。
你们要什么？
何が欲しいのか。
每一次我们来到神的面前，亲爱的弟兄姊妹，
兄弟愛する兄弟姉妹たち、私たちが主の前に来る度ごとに、
主耶稣都会问我们一个问题。
主耶稣基督が私たちに質問します。
今天你来聚会。
今日あなたは集会に来ます。
今天你来敬拜。
礼拝に来ます。
今天你到礼拜堂来。
今日はこの礼拝堂に来ました。
他当年问这两个门徒的问题，也问我们每一个人。
その当時イエス様は二人の弟子に問いかけた問いも、今日も私たちに問いただしています。
到底你来这里干啥？
あなたは何をしに来たんですか？
到底你要什么？
何が欲しいのか？
我们今天来这里敬拜主。
私たちはここに来て神様を礼拝します。
主要让我们知道我们到底是为什么而来。
そして私たちが何のために来たかを神様が私たちに悟らせようとします。
他们怎么回答？
彼らは何と答えたんでしょうか？
他们称耶稣为拉比。
彼らはイエス様をラビと呼びました。
拉比就是老师的意思。
ラビというのは教師という意味であります。
老师就是这个师父的意思，
すなわちお師匠様っていう意味であります。
老师就是教授的意思，
すなわち今で言うと教授でしょうか。
那你既然称他为拉比，
拉比と呼ぶには，
你大概总是问两个跟这个拉比有关系的两个问题。
ラビに関わに関係する質問は二つあります。
你是拉比，你到底要教我什么？
あなたはラビ先生であって私に何を教えるのか。
或者第二个问题。
あるいは2番目に、
你在哪里开课？
あなたはどこでクラスを開いてるんでしょうか？
因为你是拉比，
ラビだからです。
我要听你演讲，
あなたの演説
を聞きたい。我要听你的教导，
教えをいただきたい。
不是的，
そうじゃない。
他说拉比，
ラビ，
你在哪里住？
あなたはどこにお住まいでしょうか？
他不是问说你要教什么？
何を教えているかを聞きませんでした。
他说你的地址是什么？
あなたの住所はどこですか？
你住在什么地方？
どこにお住まいでしょうか？
弟兄姊妹，听起来好像没有什么没有什么大不了的事情。
そう、なんか大したことないことを聞いているように思えるかもしれません。
如果等下散会的时候，
もしこの集会終わった後に、
你在门口跟我握手，
もし私と握手して、
啊，你说李牧师，感谢主，
李先生感謝します。
两年不见了，
2年ぶりですね。
你这个一点都没有改变，
全然変わりありませんね。
这个都是谎言，
是みんな嘘です。
哪里有两年没有改变呢？
2年変わらない人いません。
我主大概提醒你，告诉我两年我都没有长进。大概
もしかしたら主があなたを通して2年も成長していないってことを
教えるかもしれません。然后你下面一个问题就问我，
そう次の質問。
你住在哪里？
どこにお住まいでしょうか？
我一定要问你。
私はきっと聞くでしょう。
干什么？
なんで聞くの？
你觉得听得好听，下午再来。
皆さんこの言葉もし今日のメッセージ説教よかったら午後また来てください。
你到我家来，你要找我干什么？
私のうちに来て何をするのか？
因为我有一段很痛苦的经验。
私は辛い経験があります。
你们知道戴德生第四代孙？
ハドソン・テイラーの四代目の孫のことをご存知でしょうか？
戴季中。
戴季秀です。
两年前我跟你们分享过。
2年前のもうその話をしたと思いますけど。
他新学院毕业的时候。
新学校を卒業した後に、
在我们波士顿教会实习。
私たちのこのボストンの教会で実習生として来ました。
我们欢迎他，但是没有钱跟他租房子。
彼らを歓迎したけども、家を借りるほどの予算がなかったんです。
当时我没有跟我的太太好好商量。
その時私は家内とよく相談もせずに、
不听妻子言，吃亏在眼前。
妻のことを聞かないと、それは辛い目に遭うはずです。
或者在教会里面就对着戴季中，对着弟兄姊妹说：“没问题，住我家。”
この教会でその新学生また教会の人に対して大丈夫、うちに泊まればいいと言いました。
不是住三天。
3日ではなく。
三天很简单嘛。
3日間ならなんとかなります。
为什么？因为家是什么地方？你知道？
家とはどういう場所か皆さんわかります？
家是显出你原形的地方。
この家というのは自分のそのままの姿、ありのままの姿を表せる場所です。
今天我看到你们大家，你看到我都不是真的我，你知道我的意思
吗？私が皆さんを見て、皆さん私を見てるけど、本当の自分ではない。
大概我们真正原形毕露的地方是在家里面。
自分の本当の姿を見れるのが多分家の中だと思います。
没问题，三天。
3日、なんとかなる。
打肿脸可以充胖子。
なんとか、そのメンツを立てて、なんとか頑張れ
です。可以充三天。
3日ぐらいなったら
頑張れる。勉強3個礼拜。
まあ無理しても3週間も。
你知道他在我家一住住了五年。
彼はなんと我が家では5年間暮らしました。
我告诉你好惨，你知道吗？
大変でした。
我从卧室里面出来。
私はベッドルームから出た時に。
我要先整装才可以出来。
まず服を整えなければなりません。
以前他不在我家里住。
もともと家に誰もいなかった時には。
不好意思说了，怎么要什么出来就怎么出来了。
どんな格好でもベッドルームから出れます。
所以拉比你在哪里住？
ラビ、どこにお住まいでしょうか。
我说主啊，你可以回答，我不敢回答这个问题。
主よ、あなたは答えられるけど、私は答えられません。
但是这是一个真实的挑战。
けどこれは本当意味でのチャレンジであります。
活是一个很重要的一个见证的流露。
この生きることはその自分証しの現れであります。
也是我刚才讲的真面貌。真实的一种生命的一种流露。
また先ほど言った本当の姿、本当の命の現れであります。
时间不是很够哈，不多哈。不过我讲一个一个见证。
時間あまりないけれども、一つの証だけはさせてください。
在波士顿的时候。
ボストンにいた時に。
有一位在北京在北大教书的一个人到哈佛大学到 BU 到波士顿大学来晋升。
ある北京大学ので教えている人がこのボストン大学で研修に来ました。
他是要拿他的宗教博士。
これそこで宗教博士号を取ろうとしました。
那么他到我们教会来聚会。
そして私たち教会に集会に来ました。
后来我认识他以后，我就问他，因为我知道他还没有信主。
その人まだ神様を信じていないことを知って質問しました。
我说你在北大还没有到美国来之前，你在大学里面教什么？
あなたがその北京大学まアメリカに来る前に北京大学で何を教えていらっしゃったんでしょうか？
教宗教。
宗教です。
教基督教。
キリスト教を教えていました。
我觉得很好奇。
私は不思議に思いました。
你教几年？
あなたは何年教えたんでしょうか？
我忘了他几年，三年五年。
まあ多分三年か五年ぐらいでしたけども。
我说那你是基督徒？
そしてあなたはクリスチャンですか？と聞きました。
不是基督徒。
いいえ。
那你教什么东西？
何を教えてるのか？
基督教。
キリスト教。
你教了五年基督教。
五年間キリスト教を教えていながら？
你不是基督徒。
けどあなたはクリスチャンではない。
我说哪里有这种事情？
それはおかしいですね。
他说李牧师你搞错了。
いや李先生違うんですよ。
他说全世界教共产主义的人好多哎。
全世界で共産主義を教えている人いっぱいいます。
因为他是从中国大陆出来的。
その人は中国大陸から来た人だから。
他说很多人教共产主义。
多くの人が共産主義を教えています。
你以为每一个人都是共产党吗？
みんな共産党だと思いますか？
我给他一讲，我说觉得有道理。
その時おおなんとうん納得しました。
但是忍不住我就讲了一句大概不太合适的话。
けど私はそこであんまりふさわしくない言葉を話しました。
证明共产主义有问题啊。
じゃあ共産主義に問題あるですねと言いました。
教共产主义竟然不肯入党。
共産主義を教えていながら共産党員ではない。
哇，我讲了以后，他头低低的，因为我们那天我请他吃饭啊，后来他就埋头苦吃。
その言葉を話した後にちょっと気まずい雰囲気になって、その時ちょうど彼を食事招待したから、彼は黙々と食事をしていました。
心里实在有一点对不起他。
少し私は申し訳ないような気持ちでした。
後來我講了一句真心話。
そして本当の気持ちをそこで打ち明けました。
我说你教了五年的基督教。
あなたは5年間もキリスト教を教えていて。
你还不是基督徒。
まだクリスチャンではない。
证明基督教失败了。
すなわちキリスト教が失敗したんだ。
医生，你医治自己吧。
医者が自分を治すことができなかった。
我们可以讲的头头是道。
私たちは立派な言葉を話すことができます。
但是我们的生活见证怎么样？
けど私たちの生活証はどうなんでしょうか？
第一个是讲到生命的基础。
まずその命の元いであります。
第二个是讲到生活的见证。
二番目は生活の証です。
我们看第三个俗语。
じゃあ三番目のことわざ。
在约翰福音第四章。
ヨハネの福音書の四章。
在约翰福音第四章，我们看刚才读过的三十七节。
先ほど読んだ37章を見てください。
我再来读一遍。俗语说，那人撒种，这人收割，这话可见是真的。
こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。
第一个俗语是讲到生命的基础。
このまず一番最初のことわざは命の元について。
第二句俗语讲到生活的见证。
二番目は生活の証です。
第三句俗语是讲到侍奉的态度。
三番目は奉仕の态度です。
他说，这里告诉我们说，那人撒种，这人收割。
一人が種をまき、他の者が刈り取る。
希伯来书告诉我们说，
ヘブルの手紙にありますけれども、
神的话好像两刃的利剑。
神様の御言葉が双刃の剣のようであります。
左边也可以切，右边也可以割。
一人も切れ左も切れる右も切れる双葉です。
神的话就是那么奇妙。
神の御言葉は本当に不思議です。
一句话却影响两边。
一つの言葉が二つの方向に影響を及ぼします。
这里是讲到撒种，讲到收割。
ここでは種まきと収穫刈り取るの話であります。
跟工作有关系。
仕事と関係があります。
我们就想到诗篇一百二十六篇。
是诗篇的126篇にありますけども。
若记得不错的话是第五节。
五節だと思いますけども。
那这个流泪撒种的必欢呼收割。
この涙して種まく人が喜びの声を上げて収穫するんだと。
那节圣经我想了很久。
その聖書箇所を私はずっと考えました。
我一直不明白。
ずっと分からなかったんです。
哪里有人撒种是流泪撒种？
涙流して種のまく人いるんでしょうか？
只有流汗撒种。
汗流す人はいるけれども。
那么什么人流泪撒种呢？
じゃあどういう人が涙流して種をまくんでしょうか？
爸爸叫他去撒种，他不甘心，所以一面撒种一面哭，有这种。
お父さんに強制させられてその種をまいて行きたくなかったのにそれで涙を流して種をまく人がいます。
所以应该是流汗撒种欢呼收割。
本当はその汗を流して種をまく人が喜びを叫びながら刈り取るではないかと。
後来慢慢我懂了。
少しずつ分かってきました。
读了新约就懂旧约了。
新約聖書読んでから旧約聖書が理解できました。
因为马太福音十三章告诉我们说撒种的比喻，记得吗？
マタイの福音書の中十三章の中で種まきの例え話がありましたが、覚えてますか？
就是讲到属灵的撒种，是讲到布道，讲到传福音。
それは霊的な種まき、すなわち私たちの宣教、伝道であります。
所以这个地方也讲到撒种。跟收割，
そこでも種まきと刈り取りがあります。
一个侍奉主的人，
神様に奉仕する者は、
我不知道你怎么样。
あなたはどうであるか分かりませんが、
我有两个很致命、很严重的、很难克服胜过的侍奉的难关。
私にとりましては致命的ななかなか克服できない二つの困難があります。
当我们侍奉稍微有果效成功的时候，
私たちが奉仕して少しばかりの実を結んだ時に，
一个很大的试探就是骄傲。
大きな試みというのはすなわち傲慢であります。
那么另外一方面呢？
もう一つは，
当我们侍奉主，
私たちが奉仕をしていて，
看不到果效的时候，
この実が見えない時に，
我们就灰心，
落胆します。
就灰心，
落胆です。
所以骄傲，
傲慢。
灰心、
落胆、
这一节圣经，
この聖書箇所の中にあります。
同时解决了这两个问题。
同時に二つの問題の回答があります。
当我们去撒种的时候，
私たちは種をまくときに、
没有果效，
実が見えません。
不要灰心，
落胆してはいけません。
因为你撒种，
あなたが種をまいて、
那个人来收割，
他の人が収刈り取るんです。
所以千万不要以为说我一去跟人家传福音，把属灵四律一告诉人家，每一个人都信耶稣的。
自分が私が伝道にいて四つの法則を語ったみんなイエス様を信じると思わないでください。
所以我们今天出去发单张，
私たちはビラを配りに行きます。
我们一句话告诉人家耶稣爱你。
そしてイエス様あなたを愛しますという言葉を伝えても、
这是个撒种。
これは種まきであります。
但有的时候实在很难。
けど難しい時があります。
有一次我从台北坐火车到新竹 去讲道。
ある日私は台北から電車乗って新竹に説教に行きました。
那天晚上是大台风的晚上。
とても強い台風の夜でありました。
但是那天那个教会开布道会。
けどその教会がその日に伝道会を開いていました。
我还是去了。
それでも私が行きました。
当然一到那边教会没有多少人。
そこに行ってから人数はあんまり多くなかったんです。
我不记得十几二十个人。
はっきり覚えてないけども十人か二十人
ぐらい。布道会。
伝道会です。
那我就说到底有几个还没有信主。
じゃあ神様を信じていない人は一体何人いるんでしょうか。
因为就是基督徒开布道会。
クリスチャンたちが伝道会を開いて。
当然有一位。
彼はいたいた一人いた。
啊，刚刚进来的，
今入ってきた。
因为外面雨太大，他来避雨的。
啊，雨が強いから雨宿りに入ってきた人一人いた。
所以外面那个雨很大，所以就请他留下来。
で、雨が止まないから中で中にとどまりなさいと勧めたんです。
我说哪一个？哪一个？
で、どれどれ？就是那个。私と。
所以我那天布道。
その伝道会の時に。
就对着他讲。
その人に向かって話しました。
就一面讲，就一面对着他。
ずっとその人に向かって。話しました。
你是罪人，也是指着他。
あなたが罪人だというのをその人に指を指しました。
耶稣爱你，也是指着他。
イエス様あなたを愛しますというのも指を指しました。
讲完道了。
説教終わった後に。
要呼召。
招きの時です。
要呼召。
招きです。
谁要信耶稣？
誰がイエス様を信じます
か？イエス对着他。
その人に向かって。
你要信耶稣吗？
イエス様を信じますか？
没有反应。
レスがなかったんです。
教会有两个很爱主的老姐妹。
教会の中でとても主を愛する二人の年取った姉妹がいました。
一个坐他左边，一个坐他右边。
一人は左右に座っていました。
我在问的时候，
私が聞いてる時に、
右边的老太太就在那拉他的右手。
右に座ってるおばあちゃんが右手をこう引っ張りました。
左边的老太太就拉他的左手。
左のおばあちゃんが左の手を引っ張りました。
感谢赞美主，哈利路亚。
本当に主に感謝します、ハレルヤ。
两个手都举起来了。
両手とも上がりました。
哇，我说感谢主，我请他走到前面。
主に感謝します、どうか前の方に出てきてくださいと。
散会的时候我跟他握手。
主が終わった後に握手しました。
你贵姓？
お名前は？
他讲什么名字我忘了。
名前言ったけども今は覚えていません。
我说感谢主，你今天信了耶稣。
主に感謝します。あなたがイエス様を信じました。
我要为你祷告。
お祈りしましょう。
他说免了。
いや、結構です。
我要为他祷告。他说免了。
私はお祈りすると言ってるの結構です。
我说为什么？
どうして？
他说我不是信耶稣上来的。
私はイエス様を信じたから前に出たわけではない。
他说如果我不上来，我的衬衫就被拉破了。
私はここに来るとシャツが破れるそうになるからです。
弟兄姊妹，我们都觉得很好笑。
皆さん、おかしいと思うかもしれません。
我那天坐火车从新竹回台北。
その日私は電車乗って新竹から台北に戻りました。
是我侍奉主第一次向着神提出辞呈。我说主啊，我不干。
その私が伝道の生涯始めてから初めて神様に対して、辞職届を出したことです。神様、私は辞めたいと。
今天侍奉主，有的时候很开心，很感恩。
神様に奉仕して時にはとても嬉しい喜びがあって感謝する気持ちでいっぱいです。
但是有的时候我们灰心的时候。
けど落胆する時もあります。
我们要记得
私たちは覚えてほしい。
我那天撒了种。
私は今日種をまいて
有一天有别人去收割。
いつ日か他の人が刈り取るんです。
有的时候很骄傲。
私たちが傲慢になることがあります。
哇，觉得今天非常非常啊，这个蒙神的恩典。
今日は本当に神様の恵みでいっぱいです。
看见结果累累。
多くの実が収穫できました。
不要忘记
忘れ
有多少人已经为他流泪祷告，有多少人已经在他身上撒了那个种子。
忘れてはいけないのが、どれほどの人が涙を流してその人のために祈ってきたのか、どれほどの人がその人にすでに種をまいてきたのか。
所以我们要记得
覚えていてほしいんですけど、
这句俗语提醒我们，
そのことわざが私たち戒めを与えています。
有这人有那人，
この人、あの人がいます。
这人撒种，那人收割；那人撒种，这人收割。
この人が種まいて、あの人が収穫します。あの人が種まいて、この人が収穫します。
我不能没有你，你不能没有我。
あなたがいなくてダメ、私がいなくてもダメです。
我没有他，这里听日文的人没有办法去好好的在主的话里面去听。
今日通訳もしなかった日本語を使う方々が御言葉を聞くことができません。
他也没有我的话，他也不晓得用怎么样的合适的信息在今天替这个神的仆人来翻译。
もし今日通訳がもう説教者いなかったら、いかにして神の御言葉を伝えるかもわからなかったはずです。
刚才我聚会之前我问同工，我说我可以讲到几点。
集会の前に私が来ました。何分までお話できるかと。
他说可以讲到11点40分。
11時40分までだと言われました。
现在还有一分钟。
あと1分間あります。
我送给大家一句话。
皆様一つの言葉を送りたいと思います。
我盼望我们能够思想那句话。
皆さんその言葉ぜひ吟味してください。
对我来讲，那两这其实是两句话，这两句话对我有很大的帮助。
二つの言葉ですけれども、私のためによ役に立った言葉であります。
所以讲到一开始，我送给大家两句话。
説教始まった時に二つの言葉を差し上げました。
不要再向神埋怨风浪有多大，我们要向着风浪宣告。我们的神有多大？
神様に対して波風の大きさについて文句を言うのではなく、波風に対して神様の偉大さを宣告するものだ。
最後送大家两句话。
最後にまた二つの言葉を。
但是希望大家想一想。
皆さんぜひ考えてください。
第一句话。
最初の言葉。
神给的我都要。
神が与えたものは全部いただきます。
你同意吗？
皆さんアーメンでしょうか。
神给的我都要。
神が与えたものは全ていただきます。
我知道马上大家就会点头。当然神给的我都要。
皆さん全てすぐうなずくでしょう。
但是如果像诗班刚才所唱的，
けども聖歌隊が先ほど賛美したように、
这世界有苦难，
この世に苦しみがあります。
如果是上帝所许可的苦难，我们真的要吗？
神様が許したこの苦しみ、私たちがそれをいただきますか？
上帝给的我都要。
一番最初の言葉、神が与えたもうものは全ていただきます。二番目。
上帝要的我都给。
神様が求めるものは私が全部差し出します。
第一句话，上帝给的我都要。
最初は神が与えたもうものは全ていただきます。
第二句话，上帝要的我都给。
二番目は神を求めるのは私は全部差し上げます。
没有答案。
皆さん、あんまり答えがないですね。
答案在弟兄姊妹，我们每一个人。
答えが皆様の心の中にあります。
包括我们在座的慕道的。
ここにいるまだ神様を信じていらっしゃらない方でも。
包括我们中间基督徒。
クリスチャンでも。
也包括我们这些侍奉主的人。
この奉仕している人たちも含めてそうです。
今天早上我在思想这篇信息的时候，
今朝私がこのメッセージをもう一度考えていたときに，
我突然有个新的发现和领受。
私は突然新しい思いを与えられました。
狗吐了又去吃，猪洗净了又去滚。
この犬が吐いたものに戻って、豚が体をきれいに洗ってもまた泥の中に転がります。
这话在他们身上是很合适的。
それ彼らにとってはそのぴったりの言葉であります。
他们是谁？
彼とは誰でしょうか？
假先知。
偽預言者。
假師父。
偽教師。
是一些领导的人，不是讲百姓。
それは指導者であって、一般の百姓さんではありません。
就是今天早上。我非常非常刺激的想到这句话。
私が についてては衝撃的なこの思いが与えられました。
求主常常让我提醒我自己。
どうか私自身も御言葉をよく吟味することができます。
生命的关系跟主的关系是怎么样？
この命の関係、神様主との関係は一体どういうものであるか、お祈りいたしましょう。
亲爱的恩主，我们感谢你。
愛する主よ、感謝いたします。
借助这三句俗语，
この三つのことわざを通しまして、
让我们想到生命、生活和侍奉。
私たちは命、生活と奉仕について学びました。
让我们在灵性上朝着这三个方向靠主来学习。
とか霊的な命においては私たちは主を頼って学ぶことができます。
也让我们的教会朝着这三方面来建立。
また教会もこの三つの方向に向かって立て上げられますように。
谢谢主听我们的祷告。
祈りに応えてくださった主に感謝します。
奉耶稣基督的名。
イエスの名によって祈ります。
アーメン。